卑越のところに辻褄を打つ念、いつしに下山す。およそ平家の悪逆、累年に及んで、朝廷の騒動をやむときなし、こと人口にあり、異質するにあたわず、それ、英学に至っては、帝都、東北の人種として、国家、性質の正規をいたす。しかるを一転久しく、かの妖撃に侵されて、司会、常しないにその安泉を得ず、県密の法輪なきがごとく、王吾の真意しばしばすたる。ここに、義家、たまたま、類大無比の家に生まれて、幸いに当時生前の陣たり。あらかじめ希望を巡らして、たちまちに義兵を起こす。万死の命を忘れて、一線の功を立つ。その老、未だ了年を過ぎざるに、その名、すでに司会に流る。我が山の首都、カツガツもって消滅す。国家のため、類家のため、武功を感じ、武略を感ず。格のごとくならば、すなわち三条の正規、虚しからざることを喜び、海大の恵護怠りなきことを信ぬ。時事、多事、常住の仏法、本社、末社、祭典の神明、定めて、享保の再び栄えんことを喜び、宗教の古きに伏せんことを随記したもおらん。首都らが心中、ただ、検察を垂れよ。平家物語、巻7、編長です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は都に攻め上るにあたって協力を仰ごうと木曽義仲から比叡山に書状が送られた場面をお送りしました。木曽陣営から書状を受け取った比叡山では源氏側につくか平家側につくか論議がされます。結局比叡山側は悪行を重ねた上に敗戦を重ねる平家の運は尽きたとみなして源氏に味方することを決めます。今回取り上げるのは比叡山側が木曽義仲に返事として送った書状の内容です。それでは本文を見ていきます。卑越のところに筋つの打つ念、いつしに下山す。拝見したところ日頃の晴れない思いが一気に消えた。およそ平家の悪逆累年に及んで朝廷の騒動をやむときなし。大体平家の悪行は積年のものになっていて、朝廷の騒ぎは止まるときがない。さあ、比叡山側の書状は平家の批判から始まりました。続きを見ていきます。こと人口にあり、異質するにあたわず。このことは人々の話題になっていて、詳しく述べることはできません。それ、英学に至っては、そもそも比叡山延暦寺は、帝都東北の地震として国家性質の正規をいたす。都の東北の寺院として国家を守るための精魂込めた祈祷をいたしてきました。さて、北東は鬼門といって鬼が入ってくる方角とされました。比叡山延暦寺は長年ここを守ってきたというわけです。しかるを一転久しくかの妖撃に侵されて、それなのに天下は長いこと平家の悪行に侵されて、司会常しないにその安泉を得ず、国家の至るところが静かに安泰ではいられない。県密の法輪なきがごとく、県教も密教も同じく仏教はないようなもので、王吾の真意しばしば廃る、守りの神の威力もしばしば失われています。さあ、平家のせいで神も仏もない世の中になってしまったとの旨が述べられました。そしてここからこの書状は義仲を称える流れとなっていきます。ここに帰化たまたま類大無比の家に生まれて、ここにあなた義仲様はたまたま先祖代々の武勇の家に生まれて、幸いに当時生前の陣たり、幸いなことに現代において抜きんでた優れた方です。義仲を称える言葉が続きます。あらかじめ希望を巡らしてたちまちに義兵を起こす。前もって奇策を巡らしてすぐに義兵を挙げ、万死の命を忘れて一線の功を立つ。危険の中に命を投げ出して戦いにおいて功績を立てる。その老、未だ了年を過ぎざるに、その努力はまだ挙兵から2年も経たないのに、その名すでに司会に流る。その名前はすでに国中に流れています。我が山の首都カツガツもって消滅す。我が比叡山の僧たちはとりあえずこのことを受けたまわって喜んでいます。国家のため、類家のため、武功を感じ武略を感ず。国家のため、代々の源氏のため、武功武略に感動しています。格のごとくならば、すなわち三条の正規、虚しからざることを喜び、このようであるからには 我々の山の中での祈りが無駄でなかったことを喜び、海大のエゴ、怠りなきことを信ぬ。我々の国家鎮護の役割に怠りがなかったことを知りました。そう、比叡山側は、義仲という英雄がこの国に現れたのは、比叡山の国家鎮護の祈りが通じたことによると述べています。時事、多事、常住の仏法。我が寺や他の寺に安置されている仏も、本社、松社、祭典の神明、比叡神社や他の神社に祀られている神々も、定めて享保の再び栄えんことを喜び、きっとその教えがまた再び栄えることを喜んで、宗教の古きに苦戦ことを随記した猛乱、神仏を崇める心が昔のように戻ることを喜びなさっているだろう。そう、平家によってもたらされた神も仏もないこの世を、義仲の力で元のように戻していけるだろうと述べます。比叡山の義仲への期待はかなり大きいようです。シュトラが心中、ただ検察を垂れよ。我々比叡山の者たちの心中をお察しください。さて、この後比叡山側の書状は、義仲に対して様々な神々や比叡山の3000人の僧侶が味方することを述べて、世の中は古代中国の理想的皇帝であった行の時代のような平和な世の中になるだろうと述べて書状を締めくくります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。比越のところに数日のうつ年いつしに下山す。およそ平家の悪逆累年にを読んで朝廷の騒動をやむときなし、こと人口にあり逸失するにあたわず、それ英学に至っては帝都東北の人種として国家性質の正規をいたす。しかるを一転久しくかの妖撃に侵されて、司会とこしなえにその安全を得ず、県密の法輪なきがごとく、王吾の真意しばしばすたる。ここに義家たまたま類大無比の家に生まれて、幸いに当時生前の陣たり、あらかじめ希望を巡らして、たちまちに義兵を起こす、万死の命を忘れて、一線の功を立つ。その老、未だ良年を過ぎざるに、その名、すでに視界に流る。我が山の主と、カツガツもって消滅す。国家のため、類家のため、武功を感じ、武略を感ず。格のごとくならば、すなわち、三条の正規、虚しからざることを喜び、海大の、エゴ、怠りなきことを信ぬ。時事、多事、常住の仏法、本社、松社、祭典の神明、定めて、享保の再び栄えんことを喜び、宗教の古きに伏せんことを随記した猛乱、シュトラが心中、ただ、検察を垂れよ。本日の授業はここまでになります。